美味しいもので胃袋は満たしたいけど、一番は口の中で美味しいものをたくさんずっと長いこと感じてたいわけだから、うん、喉を通る瞬間に、うん、スモールライトで小さくなれば倍感じるんじゃないの。
このラジオはアナログゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のアナログゲームとその他の趣味についてお話しするそれなりな紹介番組です。話し手は私三条馬聡と
あさとです。
始まりましたよろずや楽団のそれなりな日々、今回第6回かな、
第6回、本当は7回
本当は7回そうなんですけど、はい、
6回は欠番です。
6回はそうなの、
永久欠番、違う、全没、
全没、
はい、いいように言ったら永久欠番、
そう、
幻の
第6回、じゃあナンバリングは第7回にするの、
混乱を招くからやめよう。
ああそうですね、はい、あの始める前に一つ、
はい、
お詫びと訂正がございまして、
はい、
まあ、前回のちょっとブログのところにもあげたんですけれども、
はい、あれブログツイートじゃなくて、
ツイートとブログと両方あげました、
はい、
今回はお休みさせていただきますっていうところで、はい、本当は配信で、ちゃんとお話しする予定だったんですけども、
はい、
第4回
そう
第4回かな、ね、はい、第4回の配信でご紹介させていただきましたゴンバディダスさんのできた、
うん、
というゲームなんですけども、配信の中の説明でですね、手番に行える行動の回数が、
はい、
3アクションまで3回までとお伝えしてたんですけれども、本当は2回まで2アクションまでの間違いでした。
嘘ついてたわけじゃないんだ。
ん？
こうなんかプレイする人を騙そうとしてたいうわけじゃないよっていう。
ただ
勘違いしてただけ。
勘違いでそのままちょっと気づかずに行ってしまいまして。
はい。
で、この前の自宅ゲーム会の時にできた遊んで、あれ俺たち3回ってこれ言ってなかったっけって。
ちゃんと気づいた。
なって聞き直したらやっぱり3回って言ってたんで。大変申し訳ございませんでした。
はい、
はい、
土下座をお見せできないのが残念です。
そうですね、音声だけなので、
はい、脳内で保管してください。
はい、まあちょっと以後このようなことがないように気をつけていきましょう。
はい、
はい、まあというわけで、まあ、真面目な話は、まあ、ここまでにしまして、
はい、5分以上は持ちません、
真面目な話が、
うん、
ああなるほど、
真面目な話はお給料が発生するときだけにするわ。
ああ、じゃあもしここでお給料が発生したら真面目な話するってこと？
しよう。
ああ、
面白くないけど。
そうね。そうなりますね。
もう仕事してるときぐらいじゃないと真面目な態度は取れない。
ああ。ああ。
いや、嘘です。嘘です。頑張っていきます。頑張って生きていきます。
はい。まあね、ちょっと切り替えていつも通りの、もうなってるけど、
はい、
まあ、いつも通りの感じで、ここからはやっていきたいなと思います。というわけでですね、先週の、更新はちょっとお休みさせていただきまして、というのも収録はしたんですけれども、
した、
はい、なんか全然つまんねえなっていう話になりまして、
グダグダっていう話ではなくて、
はい、なんか
とっても残念な仕上がりだったのでダメって。ところでさ、
はい、
話ちょっと戻してもいい？
はい、
まだ戻すほどの話もしてないけど、
うん、
いやさっきすっごいどうでもいいことに気づいたんですよ。
はい、
オープニング撮った時に、
はい、
この番組はじゃないけど、
はいはい、
自己紹介が入るじゃないですか、名前言うところ。
そうですね、
私がさっき自分で自分の名前を言ったところが、
うん、
大の字のラジオやらない人、エアギターの方の、
エアギターは大内さんだよ、
大内さんの方、
うん、
大内さんのネタで、
うん、
黒柳さんって言うじゃん、
あのマッチのモノマネね。
そうそうそう、うん、あれと同じトーンだったなって思った。
そうかな。
私の中で。
ああそういう風に聞こえたのね。
すげえどうでもいいけどちょっと言っとかないと気持ち悪いみたいな。あんじゃん。
あまあまあそうかな。はい。
はい、別にここも全カットでいいです。
はい、まああの大の字の大地さん風のあさとさん。
体型が。
おお、そんなことないよね。
怒っていい？
そんなことないっつったじゃん。
それがスルッと出るってことは常々思ってるってことだろ。
思ってないですよ。
失礼な話だよ。
思ってないですよ。
自分の方が大地さんみたいな体型だろ。
そこまで言ってねえよ。
許そう。
はい、まあ、大地さんに失礼な話だけどね。
そうだね。
はい、
いや大地さんはおしゃれだからいい。
はい、うん、ああ服装がね。
そう、はい、欠点を補ってあまりある多分。
わかんないけど、いや、まあ、でもあの結局さ、
うん、
服装も誰が着るかによってダサいもかっこいいも変わるよみたいな話あるよね。
それは最低限のラインをクリアしてからの話な。
ああはい、なるほど。
それを理由に怠けてはいけない。
そうですね、
人のことも言えない。
そうですね、
はい、
はい、やめよう、どんどん自分たちの首を絞める会話になってきてる
ね。本当だ、やだ。やめよう、
やめよう。はい、まあ、ちょっと話戻しますと、まあ、前回あの
戻るも何も幻の6回、
はい、ボツにした回の内容がですね、我々のゲーム、
うん、
あなたを知らないあなたの隣人の、
うん、
まあ、デザイナーズノート的な話で、
ああ
、まあ、
ネタが尽きてたわけではない
ないけれど、まあ、ちょっとゲームマーケット大阪も一月後に迫ったので、
うん、お、ちょうど一月後ですね。今日は3月1日です。
ああ、そうか、そうですね。
はい。
はい。まあ、ちょっとうちのね、ゲームの宣伝もしとくかと、
はい、
いうので、撮ったんですけど、
ダメダメでした。
そう。なんか淡々とゲームの説明して終わるみたいなね。
うん。
うん、これダメだな、全然つまんねえなって。
うん。
はい。いうことで、まあ。
プレイ動画をベタベタ貼り付ける方がまだマシ。
ああ、そうね、そうね。
産業機に貼ろう。
産業機に。
この うちらのブログの方に産業機に予約フォームとプレイ動画と予約フォームと二人用のプレイ動画をサブリミナル的に
ね
じ込んで、6回に1回ぐらいは最初に作ったゲームの動画を入れて、なんだこれって。
それ何、うざくない？
うざい。
うざいよね。
うん、多分ね、もう削除されちゃう。
公式からピピーって。
そう、やりすぎ。
やりすぎって。いやいや、まあね、そんな感じで、うん、まあ、前回あれだったんで、
はい、
まあ、これからゲームの紹介をね、はい、自分たちのゲームの紹介をメインに持ってくるのはもうやめようと思いました。
はい。
じゃあ、もうちょっと本題に行きましょう。
はい、
はい。まあ、というわけで、今回ですね、ご紹介するのは、またもやゲームではなくて、
ゲームじゃない回数が半分を超えるぞ。
そうなんですよ。ちょっとあれかな。まあ、まあ、いいや。まあまあいいんじゃないですか。
ゲームにまつわる話だから。
そうそうそう。
あの、大筋では合ってる。
まあだからこのラジオは、あの、日本のアナログゲームを紹介するというコンセプトでやっておりますので。
はい。
だからまあ今回ご紹介するですね、プレイゲームマウィークというイベントはまさに日本のボードゲームの話ですよ。
はい。
はい。
噛みそうだから言えなさそう。
何か。
なんか早口言葉っぽい。プレイゲームマウィーク。
言えたやん。
ほんまや。なんかあの発声練習とか、表情筋の訓練とかにこう。なんだっけあれ、あえいうえおあお的なこう、
ああ
口動かすやつ、
あ
れに使えそう。
そうかな、
違うか、
うん、多分ね、
早口言葉として成り立ちそうじゃない。
プレイゲームマウィーク、プレイゲームマウィーク、プレイゲームマウィーク。
待って、放送事故。いやいや
いやいやいってどういうことよ。
いや、なんか面白いようにこう思ってた通りの行動したなって今。
手のひらの上だ。
そうそう、
こいつって。
それだけ。
はい、わかりました。
いや、でも早口言葉みたいになりそうだな、噛みそうだなと思ってたよ。
ああ、 まあというわけでですね、はい、今回はプレイゲームマウィークの、まあ、紹介をしましょうということなんですけども、
はい、
これがどういった、まあ、趣旨のイベントなのかと言いますと、
はい、
大阪は八尾にある、ボードゲームカフェ&ショップのインストさんというお店さんがですね、
はい、
主催されているイベントなんですけれども、このイベントはゲームマーケット大阪に出展されるサークルさんの、
うん、
ゲームをですね、まあ、協力店舗さんに置いてもらって、一定期間、まあ、期間限定でですね、出展作品を先行展示してみようという企画でございます。
前夜祭みたいなもんかな。
前夜祭とは違うかな。結構期間長いよ。
別に1日だけじゃなくていいじゃない。
ああ、全然野菜とか全然全野菜とかならない。
別に1日だけじゃなくていいじゃない大事なことなので
まあまあまあ、まあ先行して置いてもらって、買う側の人、遊ぶ人は実際に物を見て、ゲームを見た上で予約したり、ゲームマーケット大阪で買い物できたりするし、出店者のまあサークルさんは、まあイベント前に自分のゲームを宣伝することができるし、でまあお店さんからすれば、まあそれ目当てで来店のまあお客さんが増えれば
いいね
いいねと、まあまあまさにエンドユーザーとサークルさ
ん
とお店さんがまあみんなウィンウィンウィンになるようなまあイベントにしましょうということで企画されて、今運営されてると。
ありがとうございます。
ありがとうございます。我々もちょっとお誘いを受けまして、
はい
はい、まあぜひぜひということで参加させていただいておるんですけれども、
なんだっけ、どっかの CM でさ、
はい、
来て見て触ってってあったよね。
ああったあった。あ、
なんだっけ、パソコンかなんかの、あれ、
あ、なんかなんかなん、え、パソコンだっけ、
忘れた。あれって関西だけかな、 CM。
わかんない、あれなんだろう、来てみて触ってって。
富士通のお店。
ああ、そうそうじゃあ関西だけじゃないよ、はい今すごくね、一瞬だけ音量がボーンって上がったよ、
ごめんなさいそこ音量下げといて
大変、また大変。
来てみて触って
富士通のお店。あ、でもあれさ、坂田師匠じゃなかったっけ声。
何パターンかあったんだよ。
何パターン、何パターンかあったか。まあまあ、いや、まあその話はいいですわ。
だから来てみて触ってゲームのお店や。
あ、まあそうね、
そういうことで、
そういうことで、はい、
怒られるかな、キャッチコピー使ったから
いや、まあいいんじゃないですか、それぐらいで。このゲームマウィークなんですけども、
はい、
まあ、開催期間は3月の18日から4月の2日まで、
あ、は、はい、
ということに一応なっております。で、協力の店舗さん、
はい、
まあ、うち協力してゲームスペース作って、うん、置きますよって言ってくださってる店舗さんの、まあ、一応エントリーはもう締め切りになってるんですけれども、
はい、
出店者さん、サークルさんだね、
サークル参加、
うん、ゲームを置いてほしいっていう側の人はまだ、受付を行ってるはずです。
はずです。詳しくはホームページに、
うん、この更新の時にはまだ行ってるはずです。
はい、
はい、皆さんが聞いてるタイミングによってはもう終わってるかもしれません。
はい、
はい、で、協力の店舗さんが、あ、今ちょっと見たら
増えてる、
ま、協力店舗さんは6店舗。
あれ、最初見た時は
最初は3店舗で、この前、あ、まあ、ちょっとまた後でお話しするんですけど、直接インストさんにこの前行ってきまして、
はい、
うちのゲームの説明と、まあ、どういった形でこのプレゲームマウィークを展開していくのかみたいな話を、まあ、ちょっと質問というかお話伺ってきたんですけれども、
営業
その時は、協力店舗さんは5店舗。
あ、じゃあ増えた
増えた、まあそんなにあれなので、店舗さんのどこが協力してくださってるかというのをちょっとだけご紹介しますと、大阪は貝塚にある遊べるボードゲーム屋ファミリエさん、 で、大阪梅田のボードゲームラボ DDT さん。
発音大丈夫？
え、デデテ
かもしれんで。そんなわけねえな。
はい、それ多分え、うん、そんなわけないよ。DDT。
はい。
はい、です。それでまあもちろんあの主催のボードゲームカフェ&ショップのインストさん。
はい。
そして、大阪昭和町。
昭和町。
うん、大阪昭和町にある、ボードゲーム喫茶デザートスプーンさん。
はい。美味しそうな名前だ。
一応日本で初のボードゲーム喫茶らしいですよ。
あ、でも老舗ってこと。
そう、老舗だから、ボードゲームカフェ、ボードゲーム喫茶界ではかなりの老舗さんですよ。もともと谷町4丁目
谷4、
あ、谷6だったかな、谷4か谷6かどっちか、
うん、谷町
4丁目か谷町6丁目か、もう大阪の人しか全然分かんない話だと思うけど、
谷4とかよく聞くやつやな。
そうそうそう、
一度は言葉にして言ってみたい町。
谷9。で、大阪は長堀橋にある、
はい、
ボードゲームショップ DDT さん。
あれ DDT 2回目
2店舗大阪で
ほほ
運営されておられます。
ほほ、すごい。
でそして最後は兵庫県加古川の駒の時間さん、
はい、
という以上6店舗
さん、はい、素晴らしいです、
がご協力くださるということで、非常にありがたいところでございます。で、出店者さんの方は現在13サークルさんが出店されるということで、
はい、
まあここはねちょっと多いので、
うち含めて
まあ割愛させていただきますけども、ホームページに詳細が載ってますので、
はい、
まあ、そちらはねまたご確認いただければなと思います。でただですね、気をつけていただきたいのは、全ての店舗に全てのサークルさんの作品があるとは限らない。
ああ、なるほど、はい、
はい、というのはありますし、で、行ったら店員さんが必ずインストしてくれるかというと、それもちょっと店舗さんによって変わってきますし、
うん、
展示だけで試遊ができないというパターンもあるみたいなので、
はい、
まあ、そこは、気になったゲームがあって、あのプレゲームマウィーク展示があるということであれば、事前にお店さんの方に確認してもらった方がいいのかなとは思います、
うん。
で、一応我々のゲーム、
はい、
あなたを知らないあなたの隣人はちょっとフライングというか、この前インストさんに直接持っていきまして、
はい、
まあ、あの普通出店者さん、まあ、サークルさんはインストさんに必要な分のゲームをお送りして、インストさんが各店に配られるっていうことみたいなんですけども、
うん、
インストさん自体も気になってたお店だし、うん、まあ、声もかけていただいたので、まあ、ちょっと直接行って遊んで、で話も伺おうかなというので持っていきましたら、まあ、普通にもうあの店舗さんに置いて遊べる状態にしてくださるということだったので、
イエーイ、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
だからゲームマウィーク用のそのスペースでの展示っていうのはまだ もちろん先だけど、一応ゲームカフェさんにはインストさんには置いてるので遊べますよと、
はい、
いう感じですね。
抜けがけ、
抜けがけすいません。
あれだよね、プレゲームマウィークって参加を言い訳に、
うん、
いや建前に遊びに行ったっていう、
うん、そうそう、いや割とね我々の住んでるところの近くにないんですよね、ゲームカフェさんが。
ないね。
で行くかってなるとちょっと結構気合がいるので、
気合と理由がいる
気合と理由がいるので、まあちょっとこれをいい機会に行かしてもらおうかなと。で、他のね協力店舗さんにも全部直接自分たちで持っていきますって言ったんだけど、
はい、
割とスケジュールを見ると
やべえぐらいタイト
やべえぐらいタイトになってて、まあでもこれぐらいこういうね機会がないとやっぱ行かないから、もうせっかくだし行こうということで、
なかなか外に遊びに行かないしね、
はい、なんで、全店回ります。
イエーイ。
イエーイ。
いや全部2人で行けるとは限らないんですけど。
ああ、まあそうですね、
お仕事があるので。
はい、まあね、あのお店さんの都合もあるしね。
ね、
はいはい、まあ一応そういう形で思ってますみたいな。
各店舗に出撃します。
はい出撃します。
出没、
出撃かな、
出撃、突撃、
突撃しますっていうところなんですけども、今回のこのプレイゲームマウィークを、
はい、
まあ開催されたインストさんの店長のテッチさん、
テッチさん、
はい、とまあ直接お会いしていろいろお話を伺ったんですけども、まあ、やっぱりお店とね出店者、まあ、サークルさん、ゲーム作る側の人と、まあ、プレイヤーの皆さんとが、まあ、いい関係というか、最初にも言ったようにウィンウィンウィンな形になるようなイベントをしたいっていうのが一つあって、
はい、
でゲームマ大阪ってゲームマ春とめっちゃ近いじゃないですか。
近いね、1ヶ月ほどしかないね。
もうほぼ1ヶ月だよね。
いつも
はいつもかな、いや確かそれぐらい。2ヶ月空いたことってあんまな、あ最近ではないのかもしれないね。
まあ向こうもこっちも春だしね。
うん、まああの今もう宣伝が交錯しとるやないですか。
そうね、ハッシュタグゲームマーケットじゃ混乱するもんね。
うん、でこの前もツイッターで見たけど、そのゲームマのさ公式サイトに、
うん、
ゲームマーケット大阪のタグが入ってるけど、
うん、
あのゲームマーケット春、
うん、
にしか出店しないみたいな情報もあったみたいで、
ややこしい。
だからまあ欲しいなと思っても東京じゃんがっかりみたいな。
そうね、
うん、もうまあ普通にあったりとかで、どうしてもそのゲームマーケット大阪の印象が薄くなってしまいがち、う
ん、大阪は濃いのにね、
うん、
濃いのかな、うん、なんかよく、うん、え東京と大阪のゲームマーケットは雰囲気が違うっていうよね。なんか前に、最近はどうか知らんけど、
うん、
ゲームマーケット行ってきましたレポートみたいなのを何回か見たけど、
うん、
両方行ってる人かな、
はあはあはあ、
なんか東京の雰囲気と大阪の雰囲気はなんかちょっと違うみたいな、うん、
おなるほどね。
どんなんかはもう忘れましたけどいやなんか多分買い方の速度が違うのかな。
あ
最初に何人気商品がバーって爆売れして、バーってみんなもう買ったものを戦利品遊ぶから帰るみたいなっていう感じだったのかな、
うんうん、
最近は知らんけどね、
うん、
大阪の方は欲しいもん買ったらとりあえずまあ遊ぶかみたいな感じで、あの私有宅がずっと埋まってるみたいな、
はあはあ、なるほどね、はあ、俺らも去年のゲームマーケット神戸、
うん、
出た時はあの私有宅付きで出たけど、うんうん、ずっと私有回ってたもんな。
ありがたいことにね。
ありがたいことに、いやだからあの私有をちょっと協力お願いした友達と、
うん、
まあみんな最初は買い物行くから、
うん、
多分12時1時ぐらいまでは誰も来ねえだろうみたいな、高く食ってたら、
うん、
いきなり会場と同時に遊べますかっていう人が来てくださって、
あれね、
あれはねすごくびっくりした、ね、
まあでも私有宅は埋まり出すをあくまで待ってらんないからね。最初に遊ぶっていう人はいるんだろうね。
まああの目ぼしいものは全部予約してるから、気になるやつ、そうそうそう、遊んでみて買うか判断したいやつはすぐ私有に行こうみたいな。
そうそうそう、
あ
東京の会この去年の年末の東京も出店で行ったけど、
うん、
まあそれはあんまり見て回れなかったからね、うんうんうん、どんな感じだったかは分かんないけど、
うん、
うちは私有宅なかったからね。
そうですね、
さすがにちょっと人員的に、
人員的にでね、今回の大阪でなんで私有で申し込まなかったかなってすごく後悔してる。
あれでも申し込みって東京の前でしょ。
東京の前、
東京の開催前に締め切りがあったから。
そうそう、
だってあの時はぶっちゃけ隣人あんなに売れるって思ってなかったから、
うん、
東京はまあ半分ゲームマーケット東京もいっぺん出しとかないと、行っとかないとダメだよなぐらいで軽い気持ちで行って、
うん、
あのあわよくば買い物で東京はこんな感じかって楽しんでこようと思ったらそんな間もなくて、
うん、ありがたいこと
に、ね、ありがたいことに、
うん、
できっとたくさん売れ残るから、それは大阪で売れたらいいなみたいな、
まあ感覚は確かにありました、はい、
まあまさかね、
まさかね、
ありがたいことですけど、
ありがたいことですけど、
やっぱゲームマーケット両方出る人もいるわけだからさ、
うんうんうん、
せめて終わってから締め切ってほしいなと思ったよね。
まあね、会場のねやっぱ都合とかいろいろ、
大阪と春が近いのはもうしゃあない、もともとそうだから、
うんうん、
でも秋が終わってから春の分締め切ってほしかったな。
うん、
東京の春はいつ締め切りやった
は、東京が終わってからかな、
うん、ああそっかそっか、
あじゃあ秋が終わってからだね、
秋と言いながら真冬でしたけど
真冬でしたけど、
まあでも割と結構聞く声だったよね、うん、東京秋が終わる前に大阪締め切りかみたいな、
うん、それはね、いやでまあゲームマーケット大阪とゲームマーケット春が、
うん、
まあすごく近くて、まあ、宣伝がなかなか、
うん、
大阪の発信力が弱いっていうわけじゃないけど、
うん、
なかなかうまくできないっていう、まあ、現状
もみんなちょっと東京優先しちゃうとこあるもんね、
うん、あるから、まあ、そういうのを、まあ、ちょっと打破するって言ったらあれだけど、
もっとコテコテの関西色を出そう。
どういうこと？
なんかほらソースの匂いがするとかさ。
どういうこと？
美味しそうなゲーム全然関係ねえな。
うんうん、
うん、
まあ香りがするゲームあったけどね前に。
ああ、あったね。
うん、ほんで香りがしなくなってきたらなんか香りのシートだけ別で買うっていうあったけど、う
ん、あなんかヒョウ柄っぽいやつとか、
ヒョウ
大阪のおばちゃんっぽい感じ。
いやまあまあそれは置いときまして、いやだからまあそういったね状況をまあ打破するじゃないけど、
うん、
まあちょっとでもその宣伝の一助になればっていうのでインストさんがまあ考えてくださった企画っていうのと、
立ち上がってくださった、
うん、でもう一つ店長さんがそのプレイヤーの方々のまあ反応として、あの今すごくやっぱボードゲームって裾野が広がっとるじゃないですか。
めっちゃ広がってんね、
うん、でものすごくその新規でボードゲーム面白いって言って始めてくれる人がたくさんいて、
うん、
でその人たちがゲームマーケットに興味を持って、
うん、
あこんなのあるんだ行きたいって言って
行ってくれたらね、
いやで行ってくれてるんだけども、あの予約するとかいうのがやっぱりその感覚になくて、
あ
カタログを見てあのこのゲーム面白そう買いたいって言ってお昼ぐらいに行ったらもう完売ですみたいな、
あるね、
うん、
しゃあねえけどな、
しゃあないけどなっていうのはやっぱその知ってる側の人間の意見なわけですよ、
ね、
でやっぱりそういうさ、あの新しい方がゲームマーケットに来てくれるってなった時に、うん、じゃあゲームマーケットってどういう形で参加するのかみたいな心得じゃないけど、
うん、
まあそういうところをまあ説明する機会とか、
うん、
そういう新しくゲームマーケットに行きたいっていう人へのまあ助けにもなればなっていうようなことはおっしゃってて、う
ん、まあ、でも予約必須ばっかりになるとちょっとそれはそれで楽しみ方としてしんどいけどね、
うん、まあ例えばそのねもうすごく大手の、
うん、
まあまあお名前出さないですけど
、うん、
あまあありはるやないですか、うん、まあたくさんね、そういったところはやっぱりその数をたくさんもう用意してはるから、
うん、
まあまあ売り切れるってことはないだろうけど、まあ我々とかねやっぱり個人でやってるちっちゃいサークルさんっていうのはどうしても制作費の問題もあるし、売れ残ったらどうしようっていうのもあるから、
ね、下手すりゃ一点物に近いもんね、
うん、そうそう、だからまあ
初めて の人でもちゃんと楽しめる
ように、うん、ようにまあそういう説明の機会というかね、
うん、
まあまあ知ってもらう、まあゲームマーケット自体を知ってもらうっていうのももちろん
そうだ、ね、
あるし、
今知ってる人しか知らないもんね、
まあまあそれは、
ね、変な話
まあね、うん、まあ、
ご新規さんが増えないと業界は衰退するからね、
うん、それはもう絶対そうだし、であのなんとなくさ、あの我々の世代って言ったらあれだけど、
うん、
まあちょっと長くゲームをやってるさ人たちって、あの偏見だけど、
うん、
まあ割とそのコミックマーケットとかさ、
うん、
まあまああのそっちの文化も割と理解してるというか通ってきた人が多いっていうイメージはあんだけど、うん、
そうね、
うん、だからまあそういう即売会のなんか感じというか
流れ
というかはなんか大体理解してる人が、まあ、ボードゲームやってることが多かったのかな今まではみたいな感覚がちょっとあって、
まあ、なんかオタクの基礎知識は必修科目です的な
で、まあ、あの今もうそういう人じゃない、
そうだね、
あそういう人じゃないっていう言い方はあれだな、まあ、だからそういったところを経験してないあんまり文化を知らない人が遊んでくれてる興味を持ってくれてるっていうイベントでもあるから、やっぱりすごくそういうのをやってくださるっていうのはありがたい話だなって思いました。
いや、まあ、やっぱ全然違うからね。
そうだね、
変な話、うん、人種が
人種がって、ああ、
いや違うよ、
違いますか、
ああ上積みと海底ぐらい違う。
上積みと海底って海にさ上積みって言わないよ、言わない、ね、
海面と海底ぐらい違う。
そうだね、
我々は深海魚だギョ上に上がると死ぬ
っていう、もう世界じゃないんですよボードゲームって今は。
そうだね、
光の当たる、あの
やだキラキラしてたくない
光の当たる趣味になったんですよ。
なんだっけ、あの海水と真水が混ざるとこ汽水域、
はあはあ、
今汽水域なんだよきっと、
はあはあはあはあ、これからまたどっちに行くかみたいな話、
どっちに分かれるか、汽水域が広がるか、
うん、
なんだろう、違うもの、甘い水になるか苦い水になるかみたいな、うまいこと、ま、水と油もうまいこと混ざろ、なんかうまいこと混ざってマヨネーズみたいになろ。
どういうこと、
なんだっけ、あのほら油でうまいこと混ぜて美味しいものになりたい
乳化ってこと。
そうそう、それそれ
もうわけわかんなくなってきたんで、はい、ちょっと戻しますけど
はい、
まあというね思いで、まあ、今回プレゲームマウィークを、
はい、
まあ、やってくださるということで、まあ、我々も乗っかって、まあ、協力できるところは協力したいし、
宣伝が下手な我々にはありがたい話
です。ありがたい話ですよ。で、まあ、今回ね初めての、
はい、
まあ、試みであるので、まあ、あの決まってないところっていうのも正直たくさんありますと。
まだガチガチではない、
うん、っていうのはおっしゃってました。で、はい、対象で、まあ、みんながどういったことを希望しているか望んでるかっていうのも分かんないから、
うん、
まあ、出店のサークルさんにしろ、
うん、
ゲームを買いたいっていう
お客さん
にしろ、なんかもっとこうだったらいいのにみたいなわがままを、まあ、今ちょっとたくさん言ってほしいと、
意見をどんどんくれ、
うん、でどうしていったらいいのかなっていうのを、まあ、今後ちょっとまた考えていきたいっていうことは言われてたので、
いっぱい集まって文字の知恵、
あ、3人じゃなくてね、
そうそうそう、はい、3人じゃ無理、
ああ
いっぱい集まって文字の知恵って何
自分で言うといてまあというのがプレゲーム、まあ、ウィークで、まあ、我々も参加しますので、
はい、
まあぜひぜひ皆さんね、
遊んでください、買ってください、楽しんでください、
まあ、ぜひぜひ皆さんね、ちょっとまあホームページで詳細見ていただいて、いろんなゲームカフェさんに行って、まあ、目で見てさ、来てみて触って、
はい
はい、してもらえたらなと思います。
パクられたパクったものをパクられてしまった、はい
はい、でですね、ここからはそのインストさんに普通に遊びにも行ったじゃないですか、
うん、
でまあ、お話伺ってゲームの説明して、まあ、置いてくださるみたいになってから、まあ、せっかくだしというかその目的もあったから、まあ、ちょっと遊びましょうと、
真面目な話が終わった反動で、
うん、
いっぱいウェイって
ウェイってでなったら、まあ、なったらというか、まあ、我々がお店に着いた時にはもういらっしゃったんですけど、ポッドキャストでもご紹介した、
はい、
コプラスの作者さんであられる、
はいはい、
カブケンさんがたまたまインストさんに
何の罠でもない
いてはりまして、
はい、お世話になりました、
お世話になりました。でまあカブケンさんとねずっと遊んでたんですけど
カブケンさんを独り占め
そうね
いやたくさん遊ばせていただきました、
いただきました、
お話も、
お話も伺って楽しかったね。
うん、なんかいろいろお話いっぱいした。
いっぱいした。まあちょっとあのカブケンさんの作られたゲームのテストプレイなんかもさせてもらって。ありがたいこと
にね、貴重な機会だね。
まあ、貴重な体験。
面白かった。
面白かったねあれね。
うん、
まあ、詳細はねまだ出されてないので何ともあれですけど。
面白かったから。
うん。
面白いって言うとこ。
ああ。
いや本当に面白かったから。うん、
まあ、これからまたね調整されると思うんでね、ちょっとどう変わるかあれだけど。であれだよね、あの行ったのが平日月曜日だったかな。
うん、
うん、で昼ぐらいに行ったけど、
うん、
でも満席だったよね。
あれ満席っていうの？
満席じゃない、だってテーブル全部埋まってたでしょ。
あれ1個空いてなかった？
あ、だから空いてた1個に我々が入ったんや。
あ、そうかそうか、
そうそうそう、
じゃあ満席、家埋めた、
家埋めたっていやいや、でかなりにぎわってたよね。
そうね、あの4人5人とかで遊ばれてたよね。
うん、あのちょうど遊んでたテーブルの隣のテーブルで、
うん、
あの TRPG してはって、
うん、びっくりした、
びっくりしたで聞いたらあのインストさんで出会った5人6人ぐらいのグループさん、
あれ4人じゃなかった？
4人だったかな、がじゃあ今度一回 TRPG してみようって言って TRPG されてたっていう。
すごいね、出会いだ、
出会いが。でいやその店長さんにもちょっと聞いたんだけど、
うん、
お店のコンセプトとしてやっぱその出会いを大切にしてるというか、
うん、
まあ、ゲームやって面白いっていうのはもちろんそうなんだけど、まあ、この人とやるから面白
い
っていうのをまあ大切にしていきたいっていうようなことはおっしゃってて、
今カンペを見ております。
ええやん、間違って伝えたあかんから、ちゃんと見てんねんやん、
前の反省を踏まえて。
あ、はい、そうです、はい、
いいですよ、
はい、いや、まあ、であれですよ、
はい、
まあ、あのインストっていうお店でつながって遊び相手が増えるっていうのがやっぱ理想、
うん、そうだね、
にされておられると。
大人になると出会いってなかなかないからね。
ないからね。
出会いっていうか遊び相手が見つからないよね。
そうだね。
我々も貴重なゲーム仲間のつながりをずっと維持しようともがいてる感じ。
うん。それでもやっぱりちょっとずつね、チリジリになっちゃうからね。
そうだね。
住むところが変わったりとか、結婚されてね、生活環境変わったりとか、
仕事の休みの都合が合わないとかね。
ね、いろいろあるからね。いい、ちょっと暗い話になってきて。
全然暗くはないよ。
暗くはない、
うん、暗くはないよ。
暗くはない、
はい、
はい、いや、まあまあそんなね、うん、コンセプトでされてるインストさんなので、
はい、
相席 OK の、場合は、
はい、
プレイ料金が割引になるのよ。
素晴らしい。
で相席はちょっとっていう人は通常料金っていう。
別に高くないよね。
あ、高くはなかった、
全然遊びやすいお値段で。
うん、でまあ我々も一応相席 OK で、
はい、
まあ、割引の価格で入らせていただいて、
はい、
であの最後あれだよね、その TRPG やってた人たちと
一緒に、なんか急に一緒に
ゲームすることになって、
あれなんでああいう流れになったのよく分かんなかったけど、
とりあえず今空いてるからみんなでなんかやろうぜみたいな、
ウェイってやつ、
ウェイっていうやつ、ウェイっていうやつ、それはどうかな。
いや、あのなんか知らん間にグループになってたっていうのはね、すごくいい流れだと思うよ。
ああ、なるほどね。
自然だった。
うん、
なんか知らん間に人が増えてるまあいいかっていう、楽しかったから全然。
そう、あれなんていうゲームやったんだっけ、ベストフレンドだっけ。
そうそうそう、
そうだね、
多分そう、
うん、
写真撮るの忘れちゃった、
遠目の写真が1枚ある。
ああ、偉いぞ。
まあという感じでね、あの楽しく遊んで帰ってきました、
はいはい、いい一日だった、
うん、
充実した一日だった、
うん、まあ、あの大阪、
はい、
近辺に住んでる、
はい、
まあ、特に近鉄沿線とか、
あれ近鉄だっけ、
うん、近鉄近鉄、
駅からすぐ、
うん、駅から徒歩5分ぐらいだったかな。
そうそうそう、
まあ、あの近鉄沿線の人はぜひぜひね、一度チェックしていただいて、
はい、
うん、遊びに行っていただいてもいいかなというところでございます。
はい
はい
はい、
で、そんなね我々、ゲームカフェさんに行ってきたんですけども、
はい、
まあ、目的がもう一つありましてね。
そうですよ、 はい、大事な大事な目的、
あの周辺の美味しいお店を巡る。
まあ出かけるついでにやっぱ美味しいもん食べたいよね。
食べたいよね、
大事
で。今回行ってきたのがインストさんから多分歩いて10分ぐらいかな、
うん、
のところにある、お蕎麦屋さん、
お蕎麦屋さん
の山ヶ谷さんというお店に行ってまいりました。
美味しかった。
美味しかったね。
もう結論を言ってしまった
まあ多分美味しくなかったら今ここで言わないよね。
そうだね、行った時いっぱい並んでた。
そう、めっちゃ並んでたな、
うん、びっくりした。
で、まあ、ここはどんなお店かと言いますと、お蕎麦屋さんなんだけど釜飯を置いてるっていうね、ちょっと変わったお店なんですよね。
変わってるのかね。
いや、あんまり聞かないよ。
あ、そっか。
お蕎麦屋さんで釜飯って
時間かかるもんね。
うん、火薬ご飯とかさ、火薬ご飯って関西の言い方？
確かそう。
そうだね。炊き込みご飯、
五目ご飯、炊き込みご飯、
うんうん、とか、まあ親子丼とかが結構普通というか。
あれでも、うん、注文してからそんな時間かかってないから。
作り置きってことはないでしょう。
なんか秘密があるんだよそこに。
マジで？いや普通に20分ぐらい待った気がするけどな。
待ったっけ？
待った待った。
あ、そっか。
うん。
お腹減ってたから時間も飛んだかもしれない。
そうそう。で、まあ釜飯があるお蕎麦屋さんって珍しいなと思って行ったわけですよ。
お出汁が美味しい。
まあ釜飯もうちょっと味濃いのかなと思ったら結構優しい味付けで。
釜飯も何種類かあったから。
うん。
ものによってはもうちょっと味が濃いかもしれない、
うんうんうん、
私らが頼んだのはタケノコと山菜
の釜飯。そうそうそう、
優しい味だった、
うん、
でもそばの出汁、
うん、
つゆがしっかりした味で、
うん、
濃いってわけじゃなくてしっかりした味だったから、うん、すごくちょうどよかった、
うんうん、俺でももうちょっとそばつゆは強めの方が好き。
味濃いめってこと？
そうそうそう、
あれぐらいでちょうどいい。それはあなたがたくさん食べてからでしょう。
はい、お蕎麦大盛りにしました。
3枚。
じゃああれお蕎麦普通盛りだよ。普通盛り、
あれ
釜飯のセットはお蕎麦少量盛りと普通盛りと大盛りとの3段。
あ、そうかそうか。
そうそうそう、
いやたくさん食べたらそらつゆ、
ああまあまあまあまあまあ、
ね、そういう印象なんじゃないですか。
かもしれないですね。
私が良かったのは、
うん、
蕎麦湯。
蕎麦湯が濃くて美味しかったですね。
そう、
確かに
蕎麦湯は最近サラッとしたやつしか出会ってなかったから、
うん、
ドロッと濃いめが、
うん、久しぶりに濃いやつ飲んだね。
そっちの方が好き、
うん、そうね。その山ヶ谷さんのお蕎麦が俺も初めて食べたんだけど、
うん、
外一蕎麦っていうんだよねあれね。
外一、そう
そう、
全部で11
普通はとわり蕎麦、蕎麦粉10割の蕎麦か
28、
蕎麦が8の小麦粉にっていうお蕎麦が多いけど、その山ヶ谷さんのところは蕎麦粉が10、
いやとわりにプラス、
あ、そうか、そうね、
ってことか。
うん、まあ蕎麦粉10の小麦粉1、11ってなんかよくわかんねえなっていうあれだけど、
それって91ではないのかね。
91じゃないんでしょう。なんかもう割合よくわかんないけどね。
蕎麦職人じゃないからね。
うん、
とりあえず美味しい。
まあ、初めて食べましたね外一そばって。
美味しかった。
美味しかったね、
うん、
おそばのあのみずみずしさと弾力も、
うん、
申し分なく、
そば湯も美味しい、
うん、
釜飯も美味しい。
ただまあちょっとランチにしては少しお高めかな。
贅沢、
うん、
いいお昼ご飯だった、
うん、まあまあ気になった方は
ぜひ
ぜひ、まあちょっとページもリンク貼っときますんで、そのお蕎麦屋さんに行ってインストさんに行って、インストさんではベーグルとか置いてあるから
食べたかったのよね。でもお腹いっぱいだったから食べれなか
ったもうちょっとセーブして食ってかなきゃいけないな。
そうだね、いつも全力なので。
そうだね、そうそう、ちゃんとインストさんには周辺のグルメ情報もお伝えしていいですかっていうのは聞いてから話してますんで、
はい
はい、
許可済み、
許可済み、営業妨害では決してないはずです。
インストさんのベーグル食べたい。
次行った時やな。
食べたい食べたいパン好きなので。
そうね、
美味しいパンが食べたい。
あのインストさんに行くまでのさ道でもさパン屋さんが結構あってさ、
うん、
あパン食いてパン食いてってずっと言ってた
今なんだっけ、あるよあるよ
あるよ、やお、
うん、あの大きいショッピングモールにちょっと立ち寄って、
うん、
パン屋さんが見えて、
うん、
あパン食べたいなって言ってた
言ってた、
サンドイッチが好きです
はい、
いや、まあ、パンでも小麦が好き、
あ、まあ、で次はインストさんでもベーグル食べたいね、
食べたいね、そう、はい、インストさんの話に戻るんだけどさ、
うん、
グレープフルーツジュースを頼んだんすよ、
ああそう言ってたね、うん、
バーお酒、
夜、まあ、夜はお昼も出してくれるかも分かんないけど一応お酒も、
そう、お酒も置いてるお店だからなのかは分からないけれど、
うん、
ソフトドリンクに 100% のグレープフルーツジュースがあるのはとても嬉しいです、
うん、なかなか置いてないよね、
バーとかはカクテルとかで 100% ジュースを使うから、
うんうんうん、
あの高確率で 100% ジュースに出会えるんですけど、
うんうん、
100% ジュースしか飲まないんですよ、
あの頭痛くなるんでしょ、
そうそうそう、炭酸が入ってると、
うん、
果汁 10% とかでも飲めるんだけど、うん、
不思議
不思議、オレンジジュースとかアップルジュースだと、うん、果汁が 100% じゃないとしんどいので、
うん、
なんだろうね、すっごい甘ったるいからかな、昔は飲めたんだけどね、
うん、
ちっちゃい時は、
うん、
多分グレープフルーツジュースがすっごい好きで、
うん、
ありがたいありがとうございます、
それだけで浅戸さん的にはポイントがかなり高い、
かなり高い、 100% ジュースが置いてあるのはとてもよろしいです、
なるほど、いやでもそういう人って実は多いのかな、どうなんだろう、
ね、いやでも私の周辺は 100% ジュースの方が濃すぎてしんどいっていう人はいる、
うん、あーなるほど、
うん、なんか味が強すぎて、
はいはい、
なんか辛いって、
うん、
ファンタがいいって言われるファンタは待って違うだろうって、うん、いや本当ね、あのいつもなんか食べに外食した時に、
うん、
ジュース頼む時とかはよく 100% ジュースかどうか聞いちゃうのよ、メニューに書いてないから、
うん、
あれ書いといてほしいよね、
あー 100% かどうかをね、
そうそうそう、
うん、
もうちょっと書くだけじゃんって
思うけど、いつも聞くもんね店員さんに、
そうあれ 100% じゃなかった時すっごい辛いの、
うん、
あれかな、日によって仕入れが変わったりするから書かないのかな、
いやそんなことないでしょう、
まあでもできたら書いてほしい、
うん、
でもグレープフルーツジュースが置いてあるところは大体 100% の確率が高いので、
あーはーは
ー、グレープフルーツジュースで 100% じゃないのって出会ったことないんだけど、
あ、なるほどね、あ確かに言われてみればそうやな、
あれ混ぜにくいのかな
あんまり需要がないのかもしれないけどね、
ピンクグレープフルーツジュースがとても好きです、
はい、だからあの朝人さんに来てほしいお店の人はピンクグレープジュースの 100% を用意しておきましょうと、
誰も私のこと待ち望んでないよ
はいはい、まあそれでですね、まあインストさんを出たのが8時ぐらいだったっけ、
うん、それぐらいかな、
うん、夜のねお店も目星つけてたんだけど、
残念なことに月曜日休みとかだったんだよね、
そう定休日だったんですよね、
ね、
でまあ、もうすごくローカルな話ですけど、インストさんがあるのが、近鉄の八尾駅、
八尾駅
で我々は帰る手順としては近鉄の八尾駅から俊徳道っていうところまで出て、
うん、
俊徳道で JR に乗り換えて、で JR で帰っていくのよね、
そうそうそう、
でだからあの一旦俊徳道で改札出て降りるから、
じゃあそこでなんか探そうって
っていう話になって、で行ってきたのが、俊徳道からあれも駅5分ぐらいかな、
多分それぐらい
の、中華料理鶴姫、
鶴姫、
鶴姫さん、
あれ中華料理でいいのか、
中華料理、中華居酒屋って書いてたかな、
お酒飲んでないけどね、
うん、四川系の中華料理屋さんで
麻婆豆腐が売り、
そうそうそう、
めっちゃ美味しかった、
美味しかったねあれね、
最初入った時あれお客さんいないから失敗したかなってちょっとドキッとした、
そうドキッとする、
あれだってご飯時よ
な、うわあちょっと過ぎてるでしょさすがに、月曜日のだって8時半とか9時ぐらいでしょ、
そうか、で飲食店って入った時にお客さんゼロだとちょっとドキッてするよね、
ドキッてする、
やべえかなって
大丈夫かなここってなるよね、
うん、めっちゃ美味しかった、
美味しかったね、
びっくりした、予想の 20ぐらい上行った。
うん、元がどこよ。20ぐらい上って分かんないけど。
120% ぐらい。
ああ、なるほどね。はい。
はい。
わかりました。
はい。すごいアホみたいな。いや、麻婆豆腐がね、すごい辛かったんだけど、
うん、
しんどい辛さじゃなくて、
はいはい、
美味しい辛さだった。
ああ、なるほどね。
唐辛子なんか9本ぐらい入ってたけど。
うん。
あとで写真を。
ああ、写真はありますあります。あれでも辛いの苦手な人はさすがに無理でしょう。
多分ね。
うん。
めっちゃグッツグッツ煮えたぎってたもんね。
煮えたぎって。割としっかり辛みが映ってたからね。
うん。びっくりするぐらい真っ赤か。
うん。
麻婆豆腐の感想でびっくりするぐらい真っ赤かっていうのもあれですけど、
うん、
あんまり赤くない麻婆豆腐もあるよね。
あるある。
あのなんか肉っぽい感じ。
中国残暑的な辛さじゃなくて唐辛子的な辛さの方のやつ
だったね。でも山椒っぽい味もちゃんとスパイス的な、
あー、まあまああったけど、
あの唐辛子ばっかりって感じじゃなくて、
うん、
ちゃんといろんな香辛料の味を感じれる美味しい辛さだった、
うんうん、
めっちゃご飯進むやつ、
うん、あのライスショーがサービスでついてる。
どうしますかって聞かれたけどぜひって言った。
そらだってさ、麻婆豆腐頼んだ時にあのピリ辛肉味噌チャーハン、
うん、
もう一緒に頼んでたやん、
うん、
そりゃどうしますかって聞かれるよ。
なんで
なんでって。
あれチャーハンもすごい美味しかったよね、
うん、
私が美味しいチャーハンに出会った時たびたび言っちゃうんだけど、
うん、
チャーハンおかずに白米食べれる。
あ、
別に味が濃いってわけじゃなくて、味はしっかりしてるけど、
うん、
すごいいい塩梅で、
うん、
美味しかった。
そうですね。
あとなんだっけ、バンバンジー。
あ、バンバンジー、はい、
めっちゃ肉ふわふわやった。
ふわふわだったね。
びっくりした、
うん、
ほほ、こんなのもあるのかみたいな。
孤独のグルメ的な。
そうそうそう。
いや、こんなのもあるのかってド定番ですよ、バンバンジー。
いや、バンバンジーってあの言ったら冷たい鶏肉だからさ、
はいはい、
ギュッと硬いイメージが、
あ
ー、
あの、なるほどね、
ほぐしてあるけど、
うんうん、
このばらけた身それぞれは、
うん、
しっかり固め、歯応、
うん、
えっていうか、
うん、
身が締まってるっていうか冷えて、
うん、
っていう感じだったけど、
うん、
何あれ、ほぐし方に特殊な技術でもあるのかな、茹で方が違うのかな。
蒸し方じゃない、あ、茹でか、茹でかな、
蒸し鶏だっけ、
あれ茹で鶏だっけ、
蒸し鶏だった気がする。いや、なんかすっごいふわふわだった、
うん、ふわふわだったのは確かにそう
で、きゅうりじゃなくて水菜だった。
ああ、下引いてあんのがね。
そう
そうそうそう。
でごまだれも甘ったるいんじゃなくてちゃんとごまの味で、
うんうんうん、
絶品だった私的に。
ベタ褒め、
ベタ褒め。
あ、でもあの価格的にはもう大衆中華の価格だからそんなに
お値段、
うん、張らないし、
もっと食べたかった、いろいろ。
でも電車で帰ることを考えるとこれ以上食えないっていうね。
そう、全力で食べれなかった。セーブした。
セーブした。
、うん、
まあね、そんな鶴姫さんに行ってきたという話ですけど、
はい、
まあすごくね、そんな人ね、限定的だと思うんだけど、
うん、
我々と同じようにあのインストさんに行くときは旬徳道で乗り換える、
うん、
人はぜひ。
ああ、そうだね。そうだね、
うん、
おすすめ、
はい、ただまあこれ我々の主観ですので、
はい
はい、食べに行って全然違うじゃねえかっていうのはなしでお願いいたします。
そんな文句は受け付けない、
はい、まあ、行ってきて我々はこう感じたよっていう話でございますので、はい、
はい、大変良い一日でした。
はい、また行きたいね。
そうだね。どれに、全部
全部全部。
山ヶ谷行ってお蕎麦食べて、インスタさんダメだよ、ベーグル食べないと。
だからお蕎麦を控えればいいじゃない。
美味しいものは全力で食べたいじゃない。
あ、
美味しいもので胃袋を満たしたい。
ああ、いや、その後にまた美味しいもの待ってんだからさ。
なんだろうね、胃が7つぐらいあればいいのにね。
それ毎回言うやん。
毎回胃の数が増えてる気がする。
前も7つって言ってた。
7つって言ってた。
言ってた。
なんだろうね、なんで7なんだろうね。
分かんない。
ドラゴンボールかな。7つ揃うと願いが叶うの。もっと美味しいものが食べたい。
7つの胃を揃えるの。
そうそうそう。
自分の体内に、
そう、
移
植で、
移植で
死んじゃう。
大変だな。
2倍ぐらいに体積増やさないと無理そうだな。お腹はち切れちゃうもんね。
そうだろうね。
うん、2倍で済むかな。
だちっちゃい7つだったら変わんねえか、それだ
ったらいっぱい食べれないじゃん。
そうだね。いやだから消化の速度が速くなるんじゃない、7つもあったら。
胃酸過多で吐きそうだよね
もう知らねえよそのないんだからさ、
7つ。いや、 やっぱ美味しいものは味覚として感じたいわけですよ。
はい、
美味しいもので胃袋は満たしたいけど、一番は口の中で美味しいものをたくさんずっと長いこと感じてたいわけだから、うん、喉を通る瞬間に、うん、スモールライトで小さくなれば倍感じるんじゃないの
新しい発想
いやだから、うん、早くあの何どっか、
うん、
科学技術の、
うんうん、
ドラえもんのスポンサーどこだっけ。
ドラえもんのスポンサーどこってどういうこと
よ。あの日立じゃなくて富士通じゃなくて。
いやいっぱいあるよ。
いっぱいあるか。
いっぱいあるよ。
なんかほら
アニメでしょ、うん、
そうなんかどっか科学技術がすごいところ、
うん、
すごい人が、
うん、
スモールライト早く作ろう、う
ん、
どこでもドアも欲しいけど、
うん、
でそれを人体に取り付ける技術をどうにか開発して、
うん、
喉を通る瞬間に、
うん、
シュワーンってちっちゃくなったら、
うん、
例えばさ100g のものを食べて、
うん、
10分の1になったら10倍味わえるんだぜ、
うん、
最高じゃんカロリー的にも10分の1になるかな。
ああなるほどね。カロリー的には10分の1になる
かも。じゃあ伊達ちゃん理論がちっちゃくなったからカロリーゼロだぜってなるんじゃないの。
あまずさあのスモールライトがさ、
うん、
どれだけのハードルかっていうことですよ。
なんか分子レベルで分解して、
うん、
なんだろう水と空気となんかまで分解できたらいけんじゃない、うん、人体が分解されそう内側から
あれですね、美味しいものへの探求心、探求心じゃないなこれな、
欲望、
欲望
いややっぱスモールライト開発を応援していますドゥ
ドゥンどういう締めだよ
いや多分ねそう思ってる人はいっぱいいると思うよ。美味しいものがもっとたくさん食べれたらいいのに。小食の人とかさ。
あまあね。
あでもダメだわ
ん、
これ出来上がったらあのビュッフェ提供してるとこお店潰れちゃう。
ああ
大食いファイターがダメになっちゃう。
あ
大丈夫、ドーピングとか機械検査
あの生きてる間にはならないから、
本当想像で、うん、に人が想像できることは実現しうることなんでしょ。
ああそうね、そうよく言うねそれ、
うん、うん、なんとかなるってきっと無理かな。
あのスモールライトを発明したいっていうのはあるかもしれないけど、
うん、
それによってたくさん食べれるじゃんってつながる人はほぼいないと思う。
なんで、
なんでって。
運送業とかぐらいしか生かされない。
いやいや、まあ他にもいろいろあると思いますよ、スモールライトがあればね。いや、
うん、
もういいよスモールライトの話
なんで。いやなんかもっと伝えたいことがあったんだけど、
うん、
追いつかない
ああ
いや便利だと思うよ。いやだってさ、
うん、
私らがまあもう10年以上前になそうもう10年以上前になっちゃうんだけど今自分で言おうとしながらダメージを受けてたけどさ、
はあ
大学卒業する頃にさ、
うん、
これ言うともう年齢バレバレになってるけど、
うん、
フロッピーディスクからフラッシュメモリーへの過渡期だったわけじゃないですか、ちょうど。
はいはいはいはい、そうですね、う
ん。フロッピーで卒論を書こうかどうしようかみたいな時期だったわけですよ。
はいはいはい。
あの時さ、もう人差し指1本分ぐらいのフラッシュメモリーに8メガバイトしか入らなくて。
ああそうね、そうね。
それでもまあ高かってさ、
うん、
で、何、ハードディスクとかも1ギガとかでっけえみたいな。
ああギガでっけえ時代でしたね。
ギガめっちゃ高い時代だったけどさ、ああああ今もう小指の爪ぐらいのサイズで64ギガ入るわけですよ
ああはい。
この間職場で PS ビータのメモリーカード、
うん、
めっちゃちっちゃ飲み込めそうみたいな感じのサイズで何ギガもあるわけですよ
ああ、はい、
だからもうほら10年ぐらいでそんな進歩すんだからさ、
はい、
あと20年ぐらい我慢したらスモールライトぐらいできそうじゃない。
おお、
なんで引いてんだよ
いや引いてるわけじゃないんですけど、
うん、なんで引いてんだよ。
いやどう賛同して良いものかなっていう、
そこはもうせやなって言うてたよね。
せやな、
はい、おしまい、
はい、はい、まあというわけでよくわからない締めで 終わりました。
あ、これ締めでいいの？
これ締めにしましょう。もうだいぶだってもう1時間20分撮ってるよ。
スモールライトの話で20分ぐらいした？
20分ぐらいしてるかもしれない
怒られないかな藤子プロに。
スモールライトはもうあれですよ、一般の固有名詞ですよ。
マジで？
うん、そうですよ。
This is a small light って言えちゃう？
うんうんうん、どういうことい
や、固有名詞だったら英語になってもそのままかなみたいな、うん、あるじゃん、
うん、まあスモールライトが英語だけどね。
わーほんとだ、ほんとだ、恥ずかしいでもスモールライトってスモールライトとして成り立ってるの？ちゃんとほらちっちゃいライトってことじゃないの？小さくするライトとほら。
ああ、まあそうだね。
今すごい私のバカさ加減が露呈してるからさすごい恥ずかしい本当さ、あれ英語だわ
そうです。
くそ
くそじゃね
えめっちゃ悔しい
はい、まあね、もうスモールライトの話切ろうと思ったのにさ
また戻っちゃった
また戻っちゃった。あ、まあ、だからもうエンディング的な話ですよ。
はい、
もうね、はい、エンディング何をって言ってたんだっけ。あ、そうそうそう、あのプレゲームマーウィークをね、
はい、
今回ご紹介しましたけれども、ちゃんと伝わったかな、は
い、みんな美味しいものいっぱい食べたいで終わっちゃうんじゃない？
あ、
何聞いてくれてるか分かんないけ けど、
そう、あのいつもね聞いてくださる方も、
あ、ありがとうございます。
そう、はい、ちょろちょろ出てきました。
本当すいませんバカみたいな話ばっかりで。
すいません、もう本当ありがとうございます。
お恥ずかしいです。
いつもツイッターに聞きましたってあげてくれる人もいらっしゃって、
本当嬉しいです。
ありがとうございます。
私たちにできることはいいねをしてリツイートすることぐらいです
そうですね、はい、いや、まあまあ、はい、そんなね、まあ、我々の、
はい
はい、まあ、今回の配信は、
はい、
だからプレゲームマーウィークを、はい、まあ、紹介しましたと。ゲームマーケット大阪に向けて、ね、いろんな店舗さんが協力して、はい、まあ、我々のゲーム、まあ、いろんなねサークルさんのゲームを、まあ、宣伝というか、あの試遊とか展示とかしていただけるということで、
はい、
まあ、非常にありがたいところです。で、ちょっとでもね興味を持っていただいた方は、
はい、
実際に店舗の方に足を運んでいただいて、
どしどし予約してください。
はい、まあ、我々のゲームだけじゃなくてね、
うん、
はい、手に取って実際に見ていただければいいかなと思います。
面白いゲームとたくさん出会ってください。
はい、で、まあ、最後にねちょっとだけ宣伝というか、まあ、今まで本編でも割と宣伝っぽいこと話してましたけど、
大事、
我々よろずや楽団はゲームマーケット大阪、
はい、
に、まあ、今回出店しまして、
はい、大阪2回目だね出店は。
そうだね。で、ゲームマーケット2017秋で発表したあなたを知らないあなたの隣人の再販、
はい、
を行います。で、ただいまですね絶賛予約受付中、
絶賛
ということで、
はい、
はい、もうすでに何件かご予約もいただいてて、
ありがとうございます、
はい、非常にありがたい話でございます。
めっちゃモチベーション上がります。
はい、まあ、あとは頑張ってね箱詰め、
はい
しまして、
めっちゃモチベーション下がります
あれ大変だからね、
前回の 1.5 倍やるんでしょ。
そうです、
2人でやる作業じゃねえわと思うけど、
はい、だから次回は調愛しながらポッドキャスト撮るかもしれない。ダメだな、間違うな、やめよう、
うん、髪のカサカサガチャ音が入る。
そうだね、はい、
いやでも前の時と違うのは、
うん、
前の時は売れるかなどうかなって悩みながらやってたけど、うんうん、いっぱい売れてくれたわけじゃん、
はあ、
で今回はもう予約も入って、前はだってやってた時予約って取ってなかったでしょ。
調和してる時は取ってなかったかな、
うん、で今はもう予約も始めてるから、
うん、
予約が1個入るごとにモチベーションが10上がるみたいな、
ああ、
そうですね、そんな単純な思考回路なのでね、予約待ってます
待ってますって、はい、まあというわけで、
はい、宣伝もこれぐらいがちょうどいい。
そうだね、
私らには、
はい、そうだね、はい、じゃあ、まあ、そろそろ終わりにしましょうか。
はい、
はい、第6回よろずや楽団のそれなりな日々、この辺りでお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。大体のものには興奮できる病気